歌193番をまず歌いましょう。
食卓を囲み、昨日
りいたします。愛する神様、新しい朝を感謝いたします。今日もあなたのことを考える時間をいただいています。聖書を開きますから、どうぞあなたのことを教えてください。病室にいらっしゃる皆様のところにあなたの安心が届けられますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今週になって日本全国夏休みという雰囲気になっているようです。ほとんどの方がお盆のいろんな行事のために郷里にお帰りになったり、またご家族が集まられたり、そういう一週間だと思います。今週、終戦記念日もありますし、また戦争のことを考える週でもあります。先週は広島と長崎の原爆の記念日を迎えました。先週もう一度平和について考え、この時間に考えました。サンテグジュペリという人が言った平和という概念、定義ですね。彼は愛する人がどこにいるかが確かなこと、これが平和だと言いました。非常に戦争中に空軍のパイロットとして働いた彼が実感した戦争の現実と、そして平和ということ、この定義付けは非常に深い定義だなと思いますし、私もこのことに同感いたします。他にも平和についての言葉が聖書の中にはあちこちにあります。皆様がよくご存知のマタイによる福音書の山上の水訓と言われて、山の上で特に弟子たちに語られたと言われる言葉がここにあります。平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。こういう言葉があります。イエス様がこれを語られた頃、紀元の30年あたりであります。この頃は皆様よくご存知のように、ローマ帝国がこの紀元が変わる少し前にこの地中海の地域を全部掌握いたしまして、帝国の植民地といたしました。当時では当時の人々が知る限り世界を征服した国であります。その時にローマ帝国が武力によって力によって戦いを鎮めたということで、ローマの平和という言葉がこの当時もてはやされました。私たちも世界史の中で習ったパックスロマーナという言葉をよく覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。ローマの平和、ローマが武力を持って手に入れた平和であります。約200年間この地域に平和がもたらされたと言われています。しかしこれは武力によって力によってもたらされた平和でありました。この平和を実現したローマ帝国の皇帝は当時神の子と呼ばれていました。イエス様はここで平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう、まるでローマ帝国の皇帝に対抗するかのような言葉をおっしゃいました。イエス・キリストのおっしゃる平和はもちろん力で治める平和ではありません。イエス様はどういう平和を私たちにくださるとおっしゃるのでしょうか。 ヨハネによる福音書の中にこのような言葉があります。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私は去っていくが、またあなた方のところに帰ってくる。私があなた方にあげる平安、平和、これは世の中の言っている平和とは違うとおっしゃるのです。世の中の平和、その当時の平和といえばローマの平和、力ずくで勝ち取った平和、それでありましたので、イエス様は私が与える平和はそれではないとおっしゃるのです。今パレスチナの中東の中でイスラエルとその一部のガザ地区の戦いが非常に激しくなっている時代であります。またウクライナと新しいですね、ロシア派の住民の戦いも本当に恐ろしいほど過激になっています。その中で停戦ということが時々合意を得てなされます。束の間の爆弾が飛んでこない日に、外で遊ぶ子どもたちの様子が報道されていました。それでも完全に信じきれないから、またいつかこの停戦を破るものがあるかもしれないし、またこの停戦の機会が終わると、期間が過ぎるとまた戦争が始まる。一時期の平和であり、ずっと続くものではない平和であります。イエス様は、私が与える平和は世の平和とは違う、力で力を抑えてそして勝ち取る平和ではないというのです。イエス・キリストが与えるのは、私は去っていくが、私は必ずあなた方を迎えに来る、この約束の平和であります。サンテグジュペリが言った居場所が確かなことというのはこれにつながると思います。私は必ずあなたを迎えに来る、今ではない、いつかわからないけれど、あなたにはわからないけれど、必ず迎えに来る、放っておかない、あなたを一人にはしない、必ず迎えに来るとおっしゃった、その言葉を信じるところに平和があるというのです。戦争のただ中であっても、病のただ中であっても、その平和に心を向けるということ、それを私たちに勧めています。もちろんそれを考えることで心が平和になれば素晴らしいです。それでも考えても考えても、その先の平和を考えても、今の心に平和が与えられないことはよくあることだと思います。それでも諦めないで求めなさいとパウロという人が言っています。ローマ人への手紙の中にこのような言葉があります。とても励ましに満ちた言葉であります。こういうわけで、平和に役立つことや互いの徳を高めることを追い求めようではないか。平和を追い求めよう。この追い求めるという言葉は非常にギリシャの中の言葉では、この文法的にですね、とても意味のある言葉だと思います。やめない、続けるという意味がギリシャの 言語の中にはそういう時制があります。日本語ではまた英語でも他の言語でも過去と現在と未来という分け方をいたしますが、ギリシャ語は継続するという一つの時制が大きな意味を持っています。また終わってしまった過去の一点として語ること、もしくは継続する続けるということ、その分け方があります。この願い続けること、追い求めるということ、続けることで私の手の中に今ないけれど必ず下さるものとして、必ずいただけるものとして、必ず帰ってきてくださる方として、待ち続けること、求め続けること、その平和をくださいと願い続けること、このことがとても大切なのだと聖書は語ります。時に心の中に安心がすぐに与えられないかもしれません。心が本当にほっとすることはないのかもしれませんが、それでも望み続ける、そしてその平和をくださいということ、このことがとても大切なのだと言われています。私たちの心はいつも知事に揺れてしまいます。ある時安心だったとしても、次の瞬間に安心でなくなったり、信じられなくなる、不安になる、これは私たちのよくあることであります。それでも構わないのです。それでもその真ん中から、ただ中から、平和をください、安心をくださいと言って神様の方に心を向けること、体を寄せていくこと、寄りかかっていくこと、このことの中で私たちは神様と出会っていきます。完璧な安心がないにしても、揺れていても神様は見ていてくださいます。その中で守ってくださることを考えましょう。平和とは願い続けること、求め続けること、これも一つの定義ではないかと思います。それでは今日のバイブルアワーはこれで終わりです。お祈りいたします。愛する神様、今日の一日、私たちに与えられたこの24時間という時間、一つ一つ大切な瞬間であります。いろんなことを考えます。不安になったり、希望に満ち溢れたり、感謝に溢れたり、また嘆きでいっぱいになったり、その時々に揺れてしまう私たちのことをあなたがご存知ですから、あなたの手の中に平和があることを信じて、その平和を求め続けていくことができますように助けてください。必ず迎えに来てくださるとおっしゃったあなたは約束を守る方であります。感謝いたします。どうかお一人お一人の心にあなたが聞いていてくださるという確信をお与えください。弱い私たちを支えてくださってありがとうございます。今日も痛みや苦しみを遠ざけてください。ドクターや看護師さんたちが良いお世話ができるように彼らを守っていてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお大事にお過ごしください。